読んでくださいます箇所はですね、ヨハネ伝の8章の31節、新約聖書の176ページになります。ヨハネ伝8章の31節お読みします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。それでは姿だけお願いします。
おはようございます。山島家は司会で怯えているそうですけれども、私はメッセンジャーで怯えております。いつも御言葉を取り継ぐたびに、まあ、こういうことが、こういう役目がなければなんていいだろうと世の中はなんといいんだろうと思うんですけれども、昨日の午後ですか、突然電話があって、子供から羽根市警側から電話ですって言うんですから、変わったら突然デクさんの声がして、台北からとかおっしゃっていましたけれども、今日の集会のことをすっかり忘れてここに来ちゃったからなんとか時間の都合がつくかという話だったので、まあ、今なら私も夏休みの期間ですから大丈夫ですということで、急遽ここに来たわけであります。しばらくご一緒に聖書か何かのヒントになればと思ってですね、お話をさせていただきたいと思います。まあ、多くの形式方も馴染みの兄弟姉妹方ご存知のように、私は短期大学で経済学というものを教えて生活の糧としております。もともと経済学などやるつもりは毛頭なかったんですけれども、たまたまいくつか受けた学科の中にそれがあって、何をやるかも分からずに入って、結局こういうことになってきました。今振り返ってみて、そういうコースに入ってよかったと思うことはただ一つでありまして、それはそこで信仰に導かれるきっかけとなった出会いが与えられたということであります。それ以外のことでよかったと思うのは何一つないっていう、まあ実に感じがするのであります。私は時々振り返りますけども、いくら考えてもよかったというのはただ出会いだったなっていうことしか出てきません。高等学校の頃はですね、経済学とか経済学者などというものがあるということすらもあまり知らないような状況だったんです。当時大河内一夫さんが東京大学の学長になって、彼が経済学者だという話を聞いて、そんな学者なんているもんかと、なんかつまらなさそうな学問やってる人だなと思ったのであります。まあ、少し聖書に触れれば分かるように、経済の扱う仏大とか富というものは信仰の対極にあり得るもの、場合によっては非常に厄介なものであるということは皆さんご承知の通りであります。富というものはこの世を代表するものであり得ます。神と富とに金使えることはできない、イエス様がはっきり、まあ、そのようにおっしゃっているのであります。富はこの世の神となって人間の魂を誠の神から引き離し、天国にではなくこの世に人の魂を縛りつけようとするものでもあるわけです。神と富とのいずれかに人の魂を引き裂こうとですね、して迫っていく、まあ、そういうものとしてイエス様はマモンと、まあ呼ばれたわけであります。クリスチャンとして知られる我が国の経済の先生には柳原忠夫さんがいらっしゃいますけれども、あの人の本をいつか読んでいたら、彼が東京大学の経済学の先生として助教授として新進気鋭の方としてその生涯を始められた頃、信仰の師の内村勘道が柳原さんに向かって、自分は大抵の本は読んできたけれども経済書だけは読まなかったよと、まあ、おっしゃったそうです。 まあ、そう言いながら江戸時代の形成家である佐藤信玄という人がいますけれども、太宰春代とかですね、そういう人と同じような形成家でありますが、太宰佐藤信玄はもう読んだかと聞かれてですね、柳原先生は慌てたと、自分は読んでなくて慌てましたというようなことをまあ書いておられました。内村勘蔵はそこは目を通していたようであります。まあそういうことを読んでもですね、なんか経済などというものに、経済学などというものに首を突っ込むようになって、なんとも皮肉なことになったなと、いつまでたってもそういう気が抜けないのであります。肉の命を支える富と霊の命を支える信仰との間で私たちは試みられます。この世の富に対してどのような姿勢を取るかということは、やはり重大な問題であり続けます。私たちはそこから逃れることはできないわけです。まあ、私はもう20年近くそういう仕事をしておりますけれども、ところがですね、実際のところはその経済の動き現場からほど遠いところにいるもんですから、経済の実態なんていうのはほとんど知らないのであります。ただ理論みたいなものをやっているわけですから、実際に会社を経営している人々が感じるようなこの世の経済の動きを体で触れることは全くないわけです。また会社を経営している人たちが味わうような深刻な経済的な経験もしないで済むのであります。いわば向こう岸の火事を見ているようなものであります。大変だろうななんて言いながら、どうしてそういうことが起こるかということはまあ少しは分かるわけですね。それは理屈としては分かりますけども、ただそれだけのことであります。この世の自分の仕事においては、自分の毎日の厳しい体験とはならない、そのような何かおかしなことになっております。四六時中そういうのに関わっていながら、それは何かあちらの騎士の話であります。ところが逆に信仰についてはですね、そうじゃないのであります。毎日が非常に身近な、あるいは最も深い経験として味わわされるものなのであります。いつも奇妙なこのギクシャクした思いを感じるのはそこにあるわけです。普通は逆であります。ドイツの、まあ、有名なそういう方面の学者が言っているように、この世で最も身近なものといえばそれは経済のことであります。日常的なもの、ドイツの言葉でテイクリフと言いますけれども、もう毎日毎日のもの、一番身近なもの、それがこの世の経済であります。それに対して信仰というものは日常からは離れた特殊な領域、非日常的な領域、特別な時に関わりを持つところの領域、普通はそういうふうに考えているわけです。非日常的な領域としての信仰と、全く日常そのものであるところの経済という、この二つが、この世の中にある、そういうふうにですね、普通はまあ考えられています。ところが私にとっては全く逆になっているわけであります。自分の仕事であるところのこの世の経済の動きというのは、なんか全く非日常的な、なんかあちらの話であって、信仰というものの方が実にこの毎日毎日の最も身近な経験として自分が触れさせられているところのものであります。地獄の沙汰も金次第という言葉があるほどに、金のから絡まないものはないのですし、経済は身近なものであるはずなのに、私にとっては何かそれに感じられないわけです。まあ、いつもそのことにですね、この違和感を感じさせられるわけです。以前に NHK の番組で瀬戸内寂聴さんが、まあ、面白いことを言っていたんです。昔の人々が仏門に帰依するというときに、女性は髪を落とすわけですけれども、 その若い当時そこに一緒に同席していた若いお嬢さんに向かって、髪を落とすといっても私のようにこういうふうに剃るんじゃないんです、あなたのようにそのおかっぱ頭みたいなところまで髪を短くするんです。昔の女性がですね、仏門に帰依し出家するという時にそういうふうにしたんですよというようなことを言っていました。そして自分の経験としてこういうふうに頭を丸めて剃髪して出家するとこの世のことが全て向こう岸の出来事のように見えてくるというのであります。僕はそれを聞きながらなるほどなぁと思ったのであります。全てこの世のことありとあらゆる営みが自分にはもう向こう岸のこととしてしか見えないというんですね。なるほどと思ってですね、これは面白いと言いましたか、その通りだろうと思ったんです。ただ私たちクリスチャンは、彼女のようにいわゆる出家はしません。この世の仕事に携わり、この世の中でその責任を果たさなければなりません。しかしそうであっても私たちにとってはやはりですね、この世というものは自分がかつてはいたけれども今はそこから離れてしまっている、あの向こう岸の世界の出来事のようにどうしても思えるのであります。今自分がいるのはかつていたこの世とは違う世界である。彼女の言われることが、ある意味でこうよくわかる気がするのであります。イエス様を信ずることによってこの世にありながらこの世を超えた世界、これが永遠の世界でありますけれども、信仰による永遠の世界にこの呼吸するものといいますか、そういうですねものに我々はさせられていきます。これは信仰の事実であり、また信仰の奥義であり、人間の言葉で説明できることではありません。このことは幼い子供でも体験的に知ることができますけれども、信仰を受け入れないならばどんな知者も、あの聖書に出てくるニコデモのように知恵深い老人であっても理解できないのであります。イエス様は豆鉄砲を食って目をくるくるしているあの鳩のようにですね、機嫌な顔をして、どうしてそのようなことがありえましょうとイエス様に質問したニコデモに対して、あなたはイスラエルの教師でありながらこのことがわからないのですかとおっしゃったのであります。人は誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは年を取ってからどうしてそのようなことがありえましょう、もう一度母の胎に入ってから生まれてくるのですかとイエス様に言ったからであります。私はこの地上のことをあなたに話しているのにあなたが理解できないならば、天上のことを話したとてどうしてあなたが理解できようかとイエス様はおっしゃったのであります。イエス様を心に受け入れる人は生ける神のご支配の中に事実入ります。それゆえその人は神の国、永遠の世界に一歩足を踏み入れ、永遠の世界というものの中で生きるようにですね、変えられていくのであります。そういうわけで地上のクリスチャンというものは同時にこの世と神の国に属しているのであります。このように生きながら同時に神の御国に生かされるもの、この何とも不思議な存在、これがキリストを信ずる人々のこの地上におけるありようであります。この世は時間の制約の中にありますけれども、神の国は時間を超越した世界であります、すなわち永遠の世界であります。この世という移りゆく一秒として